はい、それではですね、続きましてですけれども、次はですね、JP ニックにおけるポリシー実装状況報告というタイトルで、JP ニックの川端さんにお話をいただきます。でこれはですね、今回場所順番入れ替えた理由は、先ほどの小谷さんのお話にあった通りの中でですね、実装が必須となる、NIR における実装が必須となるポリシーの提案があって、それがコンセンサスに至った関係もありますので、あえてですね、その実装状況の間報告につきましては、一つ後ろに、回させていただきました。そうですか。はい、それでは、川端さん、よろしくお願いいたします。
はい、
30分使っていいですよ。
はい、ジェミニックの川端です。まず、ちょっと一本、報告です。ちょっとこれどちらかというと、エピニックミーティングの報告に近いんですけれども、今回、そのエピニックのミーティングで、コンセンサスになった事項について、JP ニックの対応をどうするかというお話を、して、その後、いつもやっている実装状況の報告っていうのを、やりたいなというふうに思います。はい、でまず、コンセンサスとなった提案、まあ、ちょっと具体的な内容で、なんか、どう変わるのかっていうのは、ちょっと、まあ、前回、先ほどのお二人の内容を、まあ、見ていただくことにして、ここはどうするかっていうのだけ、ご紹介をします。小規模ネットワークへの、Web アドレス、Peer アドレス割り当て基準変更ということで、これについては、NIR、日本では JP ニックなんですけども、同様の、対応が求められます。なので、JP ニックでも一応、いろいろ変更を予定します。で、ただですね、ちょっと今、うちの、規則ですとか、ポリシーの改定っていうのをしないといけないので、それを、ちょっと準備をするという関係で、大体今のところ、まあ、今年度が終わってる前か終わったぐらいかな、それぐらいの対応を予定しています。で、ちょっとまあ次の提案とも関係するんですけれども、ちょっとぼやっとした基準にちょっと若干なっているので、実際その審議するときにどこの辺まで確認するかっていうのは、おそらくちょっとエピニックのホストマスターとも調整をした上で、まあ、どれぐらいのことが言えれば OK かみたいなのを、ちょっとまあ、すり合わせて基準を作った上で、おそらく、割り当て自体をするんじゃないかなというふうに今のところ考えています。で、二つ目です。エース番号割り当て基準の変更についても、これも NIR でその実装が求められるので、これについても変更を予定しています。これは、ポリシーの改定を予定しています。で、先ほどの、Peer アドレスとは違うのは、規則の改定が必要ないので、もうちょっと早く、実装できるかなというのを、ちょっと今のところ考えています。これも同じようにエピニックとちょっと基準をすり合わせて、やろうかなというふうに考えています。はい、これで実装状況の報告は、ごめんなさい、ポリシー提案への対応は、こちらで以上になります。で、次は、実装状況の報告ということで、毎回、時間いただいて、報告しているものになります。今回報告するのは、前回、デビュー画面28以降に実装勧告を受けた提案と、あと、移転政策の検討状況のご報告というところと、あと、統計情報、いつもやっているものを、ご紹介するという感じです。で、実装勧告を受けた提案は、ありませんというのです。で、移転支援については、この後引き続き、ご報告します。はい、で、移転政策です。で、まあ、前回もご報告したように、まあ、移転希望者のリストを作ろうということを今考えています。で、前回ちょっと9月ぐらいに始めたいなというふうに、ちょっと検討したんですけども、まあ、ちょっと遅くなりまして、だいたい12月ぐらいにやろうかなというところで今準備を進めています。なので、ステータスとしては今ここというところに書いています。はい、ここは、前回とほぼ同じで、アドレスを譲りたい人が、JP ニックに連絡をして、 リストに載っているこれこれの情報を教えるのと、あと、リストに載っている人には、こういった連絡がありましたよっていうのを、伝えると。で、それで譲りたい人が、譲り受けたい人に連絡をして、まあ、交渉をすると。で、それで、まあ、めでたく、まあ、交渉がまとまると、一定の申請書が JPNIC に出てくるという、感じで考えています。はい。で、まあ、リストなんですけれども、リストに載せたい場合は、載せたい人が JPNIC に申請をして、移転可能アドレスサイズの通知を受けていただいて、で、まあ、それを掲載して、まあ、リストとして晒すと。で、それを見て、コンタクトしていただくような感じです。で、まあ、イメージとしては、JPNIC とほぼ同じなんですけども、
セーバーポイント。
そこに
まあ、ちょっと一時するための番号と、あとサイズと、まあ、いつまで載せますよっていうのを載せると。まあ、エピニックもこれぐらいしか載せてないので、ちょっとまあ、この方式にしておいて、あとまあ、エピニックと将来、ガチャッとしやすいように、しておこうかなというふうに思っています。ちょっと今の案なので、またちょっと変わる可能性はありますが。とりあえずこんな感じのイメージをしておいていただければと思います。で、今、絶賛リストに載せたい人募集中ですので、もしも載せたければ皆さん申請よろしくお願いします。そうですね、今まあ、何件かあるんですけど、その方にはちょっと個別に載せていいかどうかっていうのをお伺いして、まあ、公開の時には何件か載っているようにしたいなというふうに今考えています。ここで何かもしも質問とかあればないですかね。まあ、最後でもまた質問時間取りますので、この後引き続き統計情報の紹介に行きたいと思います。はい、統計情報で、ここからは毎回載せている順番に説明しますので、さらっと行きたいと思います。はい、返却済みボイフォアドレスからの割り振りです。もう一致組織22、1回でもらうことも分けてもらうこともできるようになっています。はい、V4 アドレスの分配の状況は、まあ、大体月2件か3件ぐらい、まあ、割り振りが出ていくかなと。ちょっと10月はちょっと若干特異値なんですけども、それ以外は大体2件か3件ぐらいが、まあ、コンスタントに出ていくかなという状況です。下の円グラフは、色のついているところが、まあ、割り振り受けてらっしゃる指定乗車数、414に対する割合なので、103のスラ8が、まあ、大体3分の1で、返却在庫については、まあ、1割いかないぐらいが、割り振り受けているというような感じになっています。これ PNIC の、状況です。ちょっと本当がすみません、ちょっとサイズがあるんですけど、青い、円グラフの青いところが、103のスラ8で、赤いところが返却在庫です。まあ、大体半々ぐらい、今、アドレスのサイズベースでは出ていっているというところです。件数も大体1ヶ月、まあ、200ないし300件ぐらいが、割り振りとして出ていっているというところです。これ国別の、割り振り割り当ての状況です。全部で、APNIC の統計からこれ作ってるんですけど、4266レコードありましたんで、まあ、それを国別でざっと相当するとこんな感じです。まあ、インド、中国、香港ぐらいで全体の3分の2を占めてて、まあ、その残りで、まあ、この辺の下のところを占めているというような感じです。これは、103のスラ8からの割り振りと、返却アドレスからの割り振りを、ちょっとばらして国別に分類したものです。103のスラ8に1384件と返却アドレス1882件ということで、まあ、件数としては、上の103のスラ8が多いというところで、まあ、いずれも、インド、中国、オーストラリア、香港というところが上位を占めているというところです。意外に日本というのもあるんですけど、日本これ APNIC の直接のメンバーになって割り振りを受けるケースのようです。はい、次エース番号です。ちょっとこれも 数がちょっと見えなくなっているんですけど、青いところが、13件の赤、13件、これ、2バイト、2オクテットエースです。赤いところが、4オクテットエース7件です。ということで、まだ、日本だけは、2オクテットが多い、割合が多いというところで、一応、理由は確認するということになっているので、確認をすると、上流が対応してないというケースと、まあ、申請者が対応してないケース、大体まあ半々ぐらいに今なっているというところです。割当ては、まあ、大体1件あれば多い方かなというような感じです。で、エピニックなんですが、エピニックはもう逆転していて、4バイトの方がもう明らかに多い、2オクテットの方はほとんども出ないというような感じです。はい、国別の、割り当て状況です。そうですね。まあ、インド、オーストラリアっていうところが上位なんですけど、2バイトは、バングラデシュがちょっと3位になっているっていうのが、今回珍しい値かなというふうに思います。はい、エース番号の移転なんですけど、一応まあ、前回、19件ぐらい AP ニックではやってますっていうふうに、5月末から報告したんですけども、今、ちょっと見たら47件というふうになってます。だいぶ数としては増えましたので、次回以降は、グラフにしようかなと思っています。今のところ、AP ニックと JP ニック、AP ニック内、JP ニック内っていう組み合わせで移転することができます。JP ニックでは今1件です。はい、次 V6 アドレスです。申請の件数としては、こちらも1ヶ月1件か2件かっていうところですね。で、指定乗車さんの割合、414を、分母にして、大体まあこちらも3分の2ぐらいがもうすでに割り振りを受けているというような感じになります。エピニックの状況です。エピニックも大体まあ1ヶ月に2、30件ぐらい、割り振りがあるというところです。国別にすると、中国とか、まあ、オーストラリアとか、まあ、常連さんが並んでいるという感じです。で、大規模な割り振り、ちょっと調べてみた、ちょっと目立ったんで調べてみました。で、1行目と3行目は、とあるクラウド事業者さんの現地法人が割り振りを受けてらっしゃいました。で、2番目の中国のやつは、道路を管理する、まあ、政府機関が、高速道路を管理する政府機関が V6 アドレスの割り振りを受けたと。これはエピニックミーティングで CNN のスタッフが言ってたんですけども、まあ、そういう管理用の用途で取ったんじゃないかなというところです。ので、前回はなんか化学肥料とか、なんかそういう系のなんか企業が取ったって話してましたけ、ね、ど、結構毎回そういう感じで大きな割り振りをするのが、なんとなく CNN の特徴かなという印象はしています。で、移転です。ちょっとさっき、北谷の方から報告した、ジェフの、プレゼンの数値と若干違っているんですが、ちょっとこれ集計するときに、組織名でユニークにしています。同じ組織で、同じ日の移転であれば複数のレコードがあっても1件というふうにカウントしているので、まあ、それをこうギュッと圧縮すると大体まあ420件ぐらいに、なっています。 AP ニックは427件ですね。で、JP ニックは今187件、10月末で187件というふうになっています。以前は JP ニックは3分の1ぐらい占めてたんですけども、最近ちょっと割合が下がり始めてて、だいたい今4分の1ぐらいが、日本のアドレスの移転というところです。で、申請の傾向も、まあ、AP ニックちょっとこう、体も引き詰めなんですけど、JP ニックはちょっと若干緩やかになっているというような感じです。で、これ、四半期ごとの件数とサイズ、棒グラフがサイズで、折れ線が件数です。ちょっと一番最後が10月分だけなんで、ちょっとあんまり参考にならないかもしれないんですけど、AP ニックは件数的にはちょっと上がり気味とい というので、あとサイズも、まあ、理由にこれ A 輪からなんですけど、 A 輪から入ってくるアドレスが、まあ、最近は傾向としてちょっと増え気味ということですね。で JPNIC はちょっと季節柄ちょっと変動があるんですけど、まあ、3ヶ月でだいたい10件ぐらいだから、まあ多い方かなというところです。で、まあ、JPNIC もやっぱりあの、流入赤いところですね、 APNIC から、APNIC もしくは A 輪から入ってくるところが多いのかなというところですね。で、オレンジの流出っていうのも、これあの他のレジストリに持ってっちゃったケースで、これは、まあ、今回初めて、あ、前回初めて出たケースですかねっていうふうなのがあります。はい、国別の、移転元、移転先の分類です。まあ、移転元としては、オーストラリア、香港、インド、中国、インドネシアで、それを、まあ、あのオーストラリア、移転先としてはこんな感じになります。で、国をまたぐのが大体165件、国をまたがないのが262件。いうような感じで、まあ、これもあの統計情報をあの舐めるとこんな感じで結果として出てきました。今の枯渇の対応状況、RIR のポリシーからちょっと作成していきます。A 輪が枯渇しました。2015年9月24日に在庫が、残りすら10になりました。で、今そのすら10を残して、今在庫は0っていうふうになっています。あとは、ライプのレジストリ間移転が、議論中のステータスから、丸になりました。10月の頭から、レジストリ間の移転をするようになりました。で、ラクニックは、この前のミーティングで、棄却されてしまったので、バツっていうのをつけていきます。で、図にするとこんな感じです。で、ライプと、ライプのロゴが変わりました。で、それぞれ実装されているので、今この3社で、移転をするというのが、できます。ラクニックは、棄却になりました。はい、で、これを件数に落とすとこんな感じです。今のところ、APNIC によると、ライプ、APNIC の移転は0件らしいので、まあ、0件っていうふうにしてます。で、ライプ A 輪間は、まだちょっと A 輪の履歴がはっきりしないので、ちょっとなんとも言えないですが、おそらくまあ今のところ0件だろうなと思います。で、その他は、まあ、いずれもこんな件数になっています。ライプが前回の、報告から、5、600件増えているので、やっぱりちょっとライプの移転の件数がすごい多いなという印象です。で、RIR、NIR の対応状況です。基本的には前回と、対応方針は変わっていません。ただ、上の RIR を追加したというのが今回の作業になります。で、最後に、レジストリをまたぐ移転の件数を、図にするとこんな感じです。増えたのは JPNIC から A 輪の移転、APNIC から A 輪の移転、A 輪から、アプジーの移転というので、まあ、そこが新しくなって、あとは件数が増えたかそのままというような感じのアプデートになります。はい、最後にちょっとだけ宣伝です。JPNIC のブログ、ご覧になられている方もしかしていらっしゃるかと思うんですけども、IP アドレスに関する記事も掲載しています。統計情報だったり、RIR のミーティングのポリシー提案、これまさにこのキャプチャーそうで、今まさに、この裏側で、ルーマニアで議論されている、ライプ71っていうのが開催されてますんで、この、ミーティングでこんな議論がされますよというポリシー提案を、紹介しています。あとは、さっきのそのジェフさんの、まあ、発表じゃないですけど、なんかブログの APNIC で、APNIC のブログで移転に関する、記事を公開してたんで、それを、ちょっと分析してみた内容ですとか、まあ、IP アドレスに関する、情報、まあ、いくつか掲載してますんで、また、ちらちら眺めていただければ、なんか、そのうち、また目新しい情報が出てくるんじゃないかなと思います。はい、以上になります。
はい、発表ありがとうございました。それではご質問をお受けしたいと思います。いかがでしょうか。あの真ん中のマイクのところにお進みいただければと思いますが。お願いいたします。
はい、
スイッチ、お尻に。
三崎でございます。それであのもし情報が今出てきたらでいいんですけど、 IPv6 のアドレスの割り振りじゃなくて割り当ての方ってあのぜひ次から計算していただいているのと、今どれぐらいあるものなのかなっていうのが、はい、この後に、
これ今割り振りと割り当てが発散しているのでバラした方がいいことですから、
はい、あのその後の JPNIC の、 あの指定事業者で IPv6 アドレスを取ってる人っていうの
があ
るんですけど、それで、はい、あの PI ホルダー
母数どうしましょうか
母数やるとなんか限りが少なくなっちゃう、ないでもないんですけど、ちょっとあの多分この今後 PI でV6 っていうのも増えていくんじゃないかなって感じもするので、
はい、
特に、
はい、
あの、
はい、
マルチ保有権とかも出てますし、
はい、
でぜひあの統計を知りたいなと思って、
はい、
よろしくお願いします。
わかりました。ちょっと考えてみたいと思います。
ありがとうございます。他にご質問、ご意見等ございますでしょうか。よろしいですか。時間の余裕は非常にあるんですよ。よろしいですか。はい、それではじゃあこの発表は以上となっています。川端さん、ありがとうございました。